はい、皆さんこんにちは。府中ラジオ東府の仲間たち始まります。第26回目は私ニュースペーパー長代がお送りいたします。この番組は府中の東に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活躍を紹介することで、さまざまなつながりを生み府中という街が活気づけたらいいなと思って作っている番組です。よろしくお願いします。今日は他に、バーバー岡田とブレッド荻原に来ていただいてます。ブレッド、バーバー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ブレッドはパン屋さんだけど、
はい、
結構女性スタッフ、若い女性スタッフって多いですよね。
そうですね、大体女性のスタッフが多いですね。
いや、僕なんか新聞屋さんだからもう男性スタッフばっかで、すごいこう若い女性がいる職場って憧れるんだけど、どうですか？
いや、やっぱいいもんですよ。
やっぱりいいもん、
はい、
ね、雰囲気よく、う
ん、ね、そうですね、やっぱ黄色い声っていうのはやっぱり仕事にも身が入りますよね。はい、
そうだね。まあね、うん、リーダーだからかなかなかこうね、平等にしなきゃいけないから難しい部分もあると思うけど、バーバーなんかはどう？まあね、床屋さんだけど自分のお店は一人でやってるけど、やっぱね女性が多いイメージあるけど。
そうですね、なんか勤めてた時は結構床屋さんと美容院両方あるお店だったので、結構理美容室でやってる時は女性スタッフの方が多い時もありましたけど、やっぱ男だけだとなんかみんな適当になるというか男子校みたいな雰囲気なんでしょうね。
あ、
やっぱ女性が多くなるとやっぱ男性の身だしなみしっかりしてくるなっていうのは感じてました。
そうだよね、うん、いや結構、まあ、自分も男だから分かるけどさ、男って結構いい加減じゃん。
人によりますよね。
そうだよ。いやだからなんかね、本当この残りの人生一度はそういう女性が多い職場で仕事できたらなって思うんだけどね。ね、そう、今日の早速なんですけど、今日のゲスト、これもねお花屋さんのオーナーさんに来てもらってるんですけど、やっぱお花屋さんもね、うん、女性スタッフがね、なんかやりたい仕事1位、2位、3位どれかにはね入ってきそうなお仕事なんですけども、
うん、
今日はですね武蔵野台の駅の南側のロータリーのところにあります、お花屋さん、花生さんの、田中和彦さんに来ていただいてます。田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは早速なんですけども、簡単に、自己紹介とお店の紹介よろしくお願いします。
はい、はい、武蔵野台駅南口の、駅前で商売させていただいてます、花屋花生の田中と申します。
はい、ありがとうございます。まあ、実は僕ね、もう武蔵野台の駅の北側で読売新聞の販売ってやってるんですけど、花生さんと同じ商店街でやらせていただいてるんですけど、
はい、
花生さんの歴史ちょっと簡単に教えていただけたらと思うんですけど、
創業したのは、1988年平成元年の4月なんですけども、
はいはいはい、
まあ、場所は武蔵、その時は武蔵野台ではなくて隣の多摩霊園の駅の商店街の方で、始めました。両親が始めました。
どこら辺ですか、最初の店って。
最初のお店、一番最初始めたのは白糸台文化センターの前の細い路地の
方
なんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこだと人通りも それほどないっていうことで、その時の多摩霊園の商店街でお世話になってた方が、紹介していただいて、今の、東寿司さんがある交差点の、
はいはいはい、
東寿司さんの向かい側のところに小さい店舗を出したのが一番最初ですね。
多摩霊園の駅から、ちょっと北に来たの交差点ですよね。
そうですね、
今も花屋さん、
今もお花屋さんあって、その頃にうちで、修行をしてた 男の子に、なんていうんですかね、のれん分けというか、男が独立して自分で、花生の後を継いで、今、お花屋さんやってくれてますね。
そうなんですね。いや、ね、その田中さんは、まあ、本当、府中の方で、
はい、
でっきりもっと、まあ、平成元年から花屋さんなんですね。もっとなんか、もっと昔からやってんのかなと思ったんですけど。
そうですね。自分が高校を卒業する年のに、を機に、両親が始めたっていう感じですね。その前までは、両親は生産農家で、お花を売る方ではなくて、お花を作る方の、まあ、農家
を
してました。
はいはいはい。その生産農家さんっていうのは、お父さん、お母さんがやられてた、
そうですね、僕のおじいちゃん、おばあちゃんの代からですね。
あ、それぞれお父さんのお母さん、
そうですね、はい、両親のそれぞれのおじいちゃん、おばあちゃん。
へえ、はい、まあ、お父さんの実家は府中で、じゃあ府中で、
お父さん府中、はい、
やられてて、お母さんの実家は、
お母さんは、兵庫県の宝塚市の方ですね、関西、まあ、宝塚っていうとなんか聞こえはいいんですけど、
はい、
もう丹波とか、三田とかに近い、もう本当に宝塚の一番山奥の方
です。
本当にもう何にもない、本当に畑しかないような田舎の村で、はい、
じゃあそれぞれお父さんとお母さんが生産農家の息子さん、うん、まあ、お子さんで、うんうん、やっぱそれがきっかけで、
そうですね、
出会ったんですか。
僕のその両おじいちゃん同士が、お花でつながってて、で、まあ、そこ、それをそのつながりでっていうか。
そうなんですね。じゃあそれからずっと府中で生産農家されて、 そうですね、その田中さんが高校生、うん、卒業するときに、
自分が高校卒業するときに、うん、両親が花屋、
あ、そうだったんですね。
まあ、母の思い入れの方が強かったみたいですけど、
あ、お花さん、お花屋さんやりたいっていう、
うん、
あ、そうですよね。僕、あの、お母さんも存じ上げてますけど、すごくこう、なんとお話が好きというか、やっぱりね、うん、こう直接お客さんと会う、うん、お仕事が向いてそうなお母さんですもんね。
う
ん、
そうですね。
そのタマレーンのが1号店 で、うん、 そうですね、その後っていうのは、
その後、平成5年かな、今のうちの テナントが入ってるビルが完成したと同時に、
はい、
うちもそこの1階のテナントで入って、まあ、武蔵野台は今に至るっていう感じですね。
あと東府中にもあったって、
う
ん、
そうですね、東府中も平成7年、それから武蔵野台ができて2年後に、あの、府中の方帰ってきて、
うーん、
うん、まあ、まだまだ若かったので、一緒に両親と同じお店で働くと、やっぱり衝突したり親子喧嘩になったりみたいなのが多々あったので、ね、まあ、自分で新しい店、東府中の方に作るから、そっちをまあ自分でこういろいろ賄ってみなさいっていうことで。
なるほどね。それをきっかけに東府中の店を
出した、うん、そうですね。
修行ってどのくらい、どこに行ってたんですか。
高校卒業してから7年間ぐらい、最初の2年間ぐらいは、都内の方の本当に普通のお花屋さんに勤めてて、
はい、
でその後その大阪の方のお花屋さんを紹介してもらって、そっちで5年間ほどお世話になってました。
その修行時代ってやっぱこう、まあ、大変だったというか、うん、やっぱりね、慣れない土地で、どうだったんですか。
まあ、こう親元離れて一人暮らしをするっていうのは、まあ、その時初めてだったので、
はい、
まあ、結構ワクワク感っていうか。
あ、うん、なるほどね。まあ、そうですよね。20代前半で親元離れるんですもんね。
はい、そこで、うん、
じゃあちょっとラジオじゃ言えない楽しいことも知った？
まあいろいろそれなりの人生経験は埋めたかなっていう感じです。
なるほどね。で修行終わって東中のお店を出すタイミングで、
そうですね、
府中に戻ってきたっていう、
はい、
ですね。お花さん、お花屋さんをやっててなんかこう大変だなっていうことあります？
今こう完全にこう勉強の身から経営者の立場になってみると、やっぱりいろいろマネージメントとか、うん、あとまあよく言われますけど、みんな言いますけど、やっぱりお花って生ものなので、野菜とかお魚とか、まあ、パン屋さんとかも同じでしょうけども、まあどんだけ長く保とうと思ってもやっぱり1週間ぐらいが限度なものなので、そういうなんていうんですかね、管理とか、が難しいところかなっていうところですね。
そうですよね。やっぱりなるべくロスはね少なく、
そうですね、
したいですもんね。かといってね、お客さんが来て、
はい、
ないってなるとやっぱお客さんもね悲しむでしょうし、なるほどね。ベッドはあのね、今ちょっとだからそのロスの話あったけど、
はい、
パン屋さんも結構そういうロスがあって、何か共通することがあります？
そうですね、うちもやっぱり1日だけ売って次の日は売れないようなパンっていうのもやっぱ中にはあるんで、
うん、
まあそういうものをね、まあ、今やっぱり SDGs だったり、ね、そういう販売ロス、フードロスをやっぱ減らしていかなきゃいけないっていう、まあ、風潮があるんで、まあ、そこら辺ちょっとやっぱりあの、ね、加工したりとか、まあ、そういうのはやっぱり結構大変ですね、考えるのは。
もしなんか田中さんに質問があれば。
はい、まあ1週間しかね、あの販売できないってさっきおっしゃってましたけど、まあ1週間過ぎてしまったお花っていうのはどうされちゃってるんですかね。
やっぱりこう咲きすぎちゃったりとか、
はい、
あのまあ品質がやっぱり落ちてくるので、もう完全にもうそれを過ぎたらもう生ゴミにしかならないですね。
ああ、そうなんですね。
なるほどね。
なのでまあそういうのをできるだけ、まあフードロスも一緒でしょうけれども、そういうロスをできるだけ出さないように、まあいろんな今までの過去のデータとか週間天気とかをとかをいろいろ眺めながら、少しちょっとずつ調整したりとかしてますね。
なるほどね。そうですよね。と同じ武蔵野台の駅で仕事してるバーバー、何か田中さんに質問あれば。
なんかその例えば1週間でお花やっぱダメになっちゃうじゃないですか、例えば残り2日ぐらいだったら、なんか出るか出ないかってある程度計算できてくるようだったら、やっぱサブスクとかあるじゃないですか、まあ、1000円で音楽聴き放題じゃないですけど、はいはい、毎月例えば僕がもし1000円払うじゃないですか、だから残り2日の時に、あもうこれ多すぎてダメだなって言ったら、うちのお店のこうなんかカウンターのところにできてもらって、ちょっと2日間飾らせてもらうとかってことできないですかね。
そういうのを今いろいろ考えてて、せっかくこの、まあ、ラジオに出させていただいて、こう同じ仲間の一員としてやらせてもらって、いろいろ新しいことができていけばなっていうのはありますね。であのお花のサブスクも実際、今もやってるんですけど、
ああそうなんですね、
月額いくらで月にお花何本かな何回まで、あのもらえますみたいなのがあって、
なんかあれですよね、そのあのそれだとやっぱそのために仕入れないといけなくなるじゃないですか、じゃなくて例えばもうそのロスになる、例えば1日2日前のやつを余った時だけこうありますよみたいに言ってくれると、例えばその最後の1日2日をそのお花がなんかいい形で終えられるのかなと思うんで、 そういうのがなんかあるといいのかなっていう、いろんな形のがね、またそういうふうにできるといいかもしれない
ですよね。ね、そうですね。
うん。
ね、そう、お花があってこう困るような人もね、お仕事もないだろうし、
うん、
ぜひね、そういったお花でね、みんな喜んでくれると思うんで、
うん、
ね、そういう企画ね、できたら
僕らも、ね、面白いかなと、
はい、はい、ぜひ協力させていただきたいと思います
ね。はい、ありがとうございます。
お願いします。
お願いします。
はい、ですね、実はもう時間になってしまいました。はい。
結構早い。
そうなんですよ。
はい。
で、花生の田中和彦さんなんですけど、結構ね、個人的な活動も結構されていて、世界的な、はい、そういったお話も、ぜひ聞きたいんで、また次回、次の回ですね、はい、もう来てもらうんで、田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではですね、今日26回目はこれで、終わりたいと思いますので、また皆さん来週ぜひお楽しみにしてください。皆さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。